とスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、これがもう一回入るんです
よ。はい、まあ後でね入りますが、
というのはですね、
はい、
はい、無事、公開収録、
はい、
なんだっけ、フリーアザウィンドウ2018、
プレミアムプレビューね、
プレミアムプレビューですね、はい、
プレミアムプレビューの公開収録、
はい、
神保町太郎さんのご好意で、一週、おおよそ一週間、
そうですね、
前倒しで、会場に神保町太郎さんの方にお越しいただいた皆様には一足先に、はい、作品を見ていただき、その神保町太郎さんの中で公開収録という形でさせてもらってきました、はい、今週はこの神保町太郎さんでの公開収録の音源をお聞きいただきます、はい、それではお聞きください。もう一回なんかご挨拶入ります。
はい、
はい、スノーさんのフォトスクランブル、フリーアズザウィンドウ2018、清田和樹写真展公開収録始まります。
はい、なんかお手掛け聞いてると満員御礼な
満員御礼な感じです。
まあ3万人ぐらいですか。
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
4万人だったと思います。
4000人はいると思います、うん、はい、ありがとうございます。実に久しぶりです。
はい、はい、前回が2000、去年は、
はい、
フリーアズザウィンドウじゃなくて、
あ、同時、
同時だったんですが、はい、ちょっと私の都合などもあり、はい、公開収録はできなかったんですよね。
そうですね。
写真展は、
はい、
ここの神保町太郎さんでやらせてもらってるんですが、はい、公開収録ができていなかったと、
はい、
前回の公開収録が何年でしたっけ。
ちょうどにフリーアズザウィンドウ2015でやったので、
はい、
3年ぶり、はい、となります。
はい、
はい、
3年ぶり、
はい、
2015年、
はい、
そんなでしたっけ。
そうですね、うん、そんなですね。
だいぶ経ちましたね、
はい、
間が、
はい、
はい、
そうです。ということで、
はい、始めていきますが、はい、まあ、今回始めるにあたって実は1回、
はい、
この前に番組を配信する予定だったんですよ。
はい、そうなんですね、はい、
もう1回この写真展の告知をするために一回番組を作って配信する予定だったのが配信できていないので、はい、そこから、
はい、そうですね、
始めていこうかと、はい、いうことで、はい、っていうのはレッドブルイリウム、
はい、
レッドブルってモーモさん来てますけど、モーモさんがよく飲んでる、なんていうの、エナジードリンクっていうのかね、
はい、
の、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、それの、まあ、写真展が赤坂サカス、
はい、
デミの、
はい、
でありまして、なんで見に行ったかっていうと、要はこの写真が、まあ、スポーツ系のものだったりアドベンチャー系だったりとか、まあ、それ自体も興味はあったんですが、何よりもその展示が夜にしかやらない写真展っていうのは、夜の、赤坂サカスの広場で、要は発光する写真、発光する写真、発光させて見せる写真。
ああ、まあ、バックライトですね。
そう、
バックライトなんですよ、
ね、うん、キャンバス地みたいなのに、まあ、プリントしてあって、その裏に光源があって、バックライト式って言えばいいのかな、はい、
うん、
まあ、光ってる、うん、でも本当はモニターで見せる写真を見たかったんだけど、
はい、
まあ、発光してるものっていうことで、まあ、すごくどういう感じに見えるのかなっていうのは前から興味があったので、
あ、
まあ、これをちょっと一回行ってこようと思って見てきました、
はい、
で、番組でも話したことがあると思うんだけど、結局光る、自光する写真、
うん、
とか、まあ、モニターで写真を見せるっていうことに関して、
はい、
肯定派だったんですよ、僕は。
あ、そうだ。
僕はそれありなんじゃないかな。っていうのは、限られたスペースでいろんなものを見せられるし、その見せ方、
はい、
じんわりこう出てきたりとか、
うん、
逆にこうフェードアウトしていくような、
はい、
そういう、なんて言うんだろう、写真プラスアルファみたいな、その表現ができるじゃんと思ってたんだけど、まあそれって写真じゃないじゃんっていう話もいろいろ聞いてたわけですよ、うん、
はい、
でまあそれを、まあ、自分なりに答えを見つけたくて見に行ってきたんですが、結局分かんなくなりましたっていうのはね、
はい、
すごくその光ってることですごくいいなって思った写真もあるんだけど、
はい、
あ、この写真好きなんだけどこれ光ってるから嫌っていうのがあったんですよ。それはちょっと初めての体験で、
はい、
まあ、ちょっと言いましたけど、そのスポーツ系だったり、はい、アドベンチャー系だったりするので、なんか、洞窟みたい、なんつうんだ、違うな、湖に中潜るのに、
はい、
洞窟みたいになってるとこってあるじゃないですか。ああいうところの中で待ち受けて潜ってくるダイバーを撮ってるんですよ。はい、だからなんかその、外の外光が入ってる水の中の写真なんだけど、でなんか光ってる方が合いそうな感じがするしたんだけど、でもなんかすごく違和感があって、これ光ってない普通のプリントの写真が見てみたいっていう欲求が生まれたっていう、ちょっと自分の中でもそれは不思議だったんですけど、っていうなんかね、ちょっと面白い体験だったので、はい、まあ、ちょっとそういうお話から始まっておりますが、
はい、そうですね、はい、
まあ、写真の展示についてちょっとね、少しお話ができれば、
はい、そうですね、はい、まあ、ここにすでに光ってない写真がいっぱいありますけれども、僕はね、2001年にこうデジタルカメラからデジタルデータで加工をして、でインクジェットプリンターでこうフルデジタルで作った個展をコニカミノルタプラザというところでやったんですけれども、まあ、その時にまだデジタルカメラそのものが割と、まだ普及されてなかったんで、まあ、見に来た人からはこれはフィルムと何が違うんですかみたいな話もあったし、あとそのインクジェットプリンターっていうことですら、まあ、なんかちょっと違和感を感じる人も多くて、でその時にまあ、僕はちょっともうこれからはデジタルだとか思ってたんで、
うん、
展示もモニターになるような未来がすぐ近いんじゃないですかみたいなお話をお客さんとしたこともあるんですけども、
うん、
なんだかんだ言ってもう18年ですけど、まだプリントを一生懸命やってるんで、
うん、
結局やっぱりそのモニターにならない理由はいくつか、まあ、あるとは思うんですが、まあ、実際はそのね、美術館で大型の展示で投影画像もやってるし、
うん、
まあ、広告はもうすでに大型液晶パネルガンガンやってますから、
うん、
まあ、確かに半助さんが言うように何かあってもそういう展示があってもいいような気は確かにしますけどね、うん、
でそのね、違和感があったのはデッドブルの、
うん、
前にも一個あって、
ええ、
番組は話しましたけど、伊豆のフォトミュージアム行った時に、モニターで流してる作品もあったんですよ。結局、メインは圧倒的にそのプリントしたものであって、
はい、
数としてもスペースとしてもそれが一番多いんですけど、
うん、
モニターが2箇所あったんかな。でそこで、要はスライドショー的に、
はい、
いくつかこう作品を出してたので、
はい、
やっぱ一つの限られたスペースの中でいくつもの作品は見せられるじゃないですか、
はい、
でもやっぱりそのモニターと並んで普通にプリントしたのがあったから、やっぱりそれは圧倒的にプリントしたものの方がその迫力というか、なんか伝わってくるもののエネルギーが違うんだなっていうのはそこでよく分かったんですけどね。
ありました。まあそんな、うん、まあ確かにそうですね。で、まあちょっとこう難しい話ですけど、まあ今実際ここで見ている光っていうのは、こう、RGB で、まあ普段大体外と言いますかね、人間の目が見ているのは RGB の光の三原色の世界なんですけど、まあプリントはその補色を見ている、CMI を見ているわけなんで、 まあ、目に届くときは何か違うものがあるんじゃないかっていうのは僕は常々感じてるし、あとその、支持体ですね。まあ、これたまたまこうフォトアクリルっていう、光沢のを使ってますけど、ね、それと、まあ、他の紙はみんなマット系なんですけれども、まあ、それによって、こう、そこに、こう、ただインクが乗ってるだけじゃなくて、その紙というかね、支持体が、も、情報も目に何か来てるんじゃないかっていう気はします。まあ、むしろそれが非常に大きいのではないかなというのは感じますし、あと投影したものは、まあ、データなので、まあ、それをじゃあ投影してるものをペラッとこもってっていうのはなかなかできないし、まあ、そういう何か、DVD みたいなもので配布されたとしても、それを見るときのに何かその、こうモニターで見てしまうのと、こう印刷物があってそれをこう見てしまうのではまあ全然違うものがあるんじゃないかと常々思っています。
うん、
はい。で、まあ今回の展示の話になるんですけれども、まあね、で今回は、まあ紙がそう。変わりましたって言っても、まあ、ほとんどの人は、それがどうしたのって感じだとは思うんですけど、これに、作ってる方にしてみると非常に大きな問題でして、
うん、
前回この、ここのハーマン・バイ・ハーネミューレっていうところも使っています。
うん、
これ非常に僕は気に入っていたんですけれども、ハーマンさんという会社が扱いやめますみたいな感じになったらしくて、
なんかもう全その
そう、
はい、随分経ちましたって言ったその前回の2015年の時に、はい、なくなるとかなくならないとかそういう話をしてましたよね。
ああそうですね。まあ気に入ったものが僕はなんか気に入ったものってすぐなくなるジンクスがあって、まあ今回もまあ3年経ったらいつの間にか在庫限りですっていう話になっちゃう。これはもう在庫限りっていうものを使うわけにはいかないので、うん、まあいくつか種類をこうピックアップしてっていうか、まあこれだけ一通り探してみたんですけれども、うん、まあ光沢系のものもあり、
うん、
あとこういうマット系の画材系のものもあり、うん、まあ中にはちょっと変わったやつで、こう、和紙系のすごいふにゃふにゃのやつなんですけど、和紙の、泡紙ファクトリーさんとかですね、うん、使ってみたり、まあ今回使ったのはこの BPV っていうシリーズの、この PCM、竹尾のなんですけれども、
うん、
まあ他に非常に光沢のあるものとかでも意外と良くて、まあ今ちょっと3種類。もうお客さん少ないので回してみましょう。はい。まあこういう、これだけ差があるわけなんですけれども。あ、それテストプリントなんで大丈夫です。はい。まあそういうね、写真によってはすごく、特に光沢のものとかは、コントラストの強いものに関しては非常に相性が良かったりするんですけど。
うん、
まあ、どんな写真にも大体合うような、
うん
うんうん、まあ、紙を一つ選ぶっていうのは結構難しいというかね。まあ、それは、まあ、楽しみでもあるんですけど、
うんうん、
まあ、それで今回この、DPV シリーズで、モローっていうのとカキタっていう、今2種類を使っています。
うん、いや、それは写真によって、
そうですね。
使い分けるっていう感じ。
はい。というふうに使っています。
はい、
うん、まあ本当はね、まあちょっと後で話があるんですけど、ウィリアム・ターナーっていう、
うん、
ちょっとかっこいい名前の紙をすごい使いたかったんですけど。
それは単純に名前でってこと？
あ、まあそうです
、はい、
で、まあ、単純に名前でっていうか、すごくね、紙もね、
良かった
いいっていうかね、面質、うん、がなんかすごいザラザラした感じがすごい良くて、ちょっとというかかなり、惹かれたんですけど、
うん、
まあ前のそのハーマン・バイ・ハーネミューレもそうだったんですが、
うん、
紙粉が多いんですよ。
はいはいはい。
ザラザラした感じで、
うんうん、
あ、これで、はい、これです。すごいザラザラしてる。で、紙粉が多いと何が起こるかっていうと、ピンホールって言って、
うん、
印刷した後にこう、 なんかゴミがの白いなんかゴミが乗っかってるなと思って、ふって拭くとそれが取れて、そこは印刷されてない。
ないっていう、はいはいはい。
まあ星空だったらね、星が増えたぐらいでいいんだけど、うん、青空とかに白い点々がいっぱい出てたりすると、まあちょっと耐えられないです。その大きいプリントした時とかにそれが起きちゃう。まあそれもあったり、あと値段がちょっと高い。
高いんだ。
やっぱり高いです
ね。はいはいはい。
まああったり、こう、あ、すみません、ありがとうございます。印刷のプリンターとの相性も僕が使ってるやつと、あんまり良くなさそうなんで、まあ諦めました。で、まあ、総合的に見て、まあこれにしました。ところですね。はい。で、まあ、ちょっとそこら辺も、今、まあ、紙を回していただいて、まあ、回させていただきましたけど、まあ、そういう風に見ていただければと思います。で、まあ、こうね、プリントって、まあ、非常に手間暇かかるものなので、じゃあ、やっぱりデジタルみたいな、デジタルっていうかそういう、モニターで見た方が楽じゃないっていう、そういう見方も当然あるとは思うんですけれども、はい。まあ、こう、まあ写真集とかね、はい、すみません。ポストカードとかそういうのに置き換えてみたら、
そうですね。だからモニターのね、その、あれでっていうのは、まあ基本、パソコンのモニターっていうイメージがあったんだけど、はい、今って本当に携帯で撮って携帯で見るみたいな、ああ そ, う、ね、はい、そういう、そうなんか、はい、ちょびっくりしたのは、僕らって撮影したデータってパソコンに取り込んでメディアを使い回すじゃないですか、はい、もうメディア1枚が、
あ、
もう、はい、なんていうのかな、一つの、はい、財産というか、その、そこが保管先、もう一回そこに記録されたらそれを書き換えるっていうことをしないっていうのが結構あるみたいで、
そうですか。
その、だからメディアがいっぱいになったらメディアを買い換える。買い換えるじゃない、買いますっていう、なんかそういう話もなんか聞いたりとかして、ちょっとびっくりだったんですけど、で、それをなんていうのかな、でもそれって結局、モニターに表示させなきゃ見れないっていうのがある、写真をね。
そうですね。
それで結局見なくなるとか、そういう話も聞くし、
はい、
そうなった時に、その写真っていうものをどういうふうに形にするかって、まあ、一番手っ取り早いのが L 版とかね、そういうものなんだけど、はい、まあ、その作品のもう一個軽いものっていうか、なんかそういう意味ではポストカードとか、
うん、
まあ、今回ね、フォトブックということで、番組でもお話ししてたので、
はい、
ご存知だと思いますが。
そうですね。はい。もうすでに皆さんにお買い上げいただいていますけれども、まあ、フォトブック今回作りまして、96ページですね、英語版で。
結構、
はい、
な、
できてます。
ページ数いきましたね。
はい。まあ、これは2013年の、フリーアズ・ザ・ウィンドと2015年のフリーアズ・ザ・ウィンド。
前々回前回の。
はい。
の、
はい、はい。まあ、ベスト版みたいな形になってるんで。
はい。
まあ、なるべく写真たくさん作りたい、使いたい。こう、どんどんやってる最中にページ数が増え。はい。最初考えてる、まあ、ほぼ倍近い。
うん、
実は最初このぐらいの厚さで考えてたんですけど、で、ちょっと物足りなくなって、こう、増やしたら倍になってしまいました。感じです。はい。
それ最初のテスト版のやつなん
で、これはテスト版ですね。で、はい。
物としては一緒なの？あ、でも違うのか。
あ、ページ数が違う。あ、ページ数が違うだけです。あ、物っていうか、若干、レイアウトは違う。で、今回オンデマンドで、ウェブ上でもどんどんレイアウトするという、割と簡単な、サービスを使ったんですけど、非常に作りやすかったんですが、ちょっと難点といいますかね、ここが不満だったなっていうのが、こういういろんなレイアウトが、決まってるわけですね、最初から。で、 写真の真ん中に主題が来るやつとかは大きく撮ろうとすると、まあ、真ん中にこう来ちゃって、そこは主題となるものがこうね見えなくなっちゃうんで、こういうレイアウトが用意されてるんですけど、でこっちにあの解説の文字とか入れますよっていうので、だあの、まあ、割と親切なんですが、ただこう文字がでかくなってしまって、あと文字数もあんまり入れられないっていう、そういう設定になっています。あの、まあ、これはねもうどうしようもない、
うん、結局ブラウザーベースでブラウザー越しに簡単にできる分、
そう、
ね、制限みたいに逆にね、
そうですね、
簡単にできる分制限になっちゃうこともあるっていうところ、
それで、まあ、それをなんとかあのこう回避するために1ページ分のデータをフォトショップで作っちゃって、これ、まあ、1枚の写真として作って、で、まあ、文字とかこういうちっちゃな写真とかはもうフォトショップ上で全部レイアウトをした上で、まあ、1枚の写真としてアップロードして、
うん、
っていうやり方をしました。まあ、それでだいぶ自分 の、 あのイメージに近いものができるようになっています。
今日はこれだと文字が
そうね、
こんなに大きくなっちゃうのは意図するところではなかった、ね、ということなのね、
はい、うん、まあ、あの、まあ、こういうちっちゃなサブタイトルみたいな写真に 使えますからね、
うん、
っていうところ、まあ、そこら辺がちょっとあのちょっとだけ手間がかかったっていう、
うん、なんでなんかあの簡単に作りたいっていう時にはそういう機能で制限されちゃってる方が良いし、
そうです、
まあ、でも逆に言うとそういう1枚自分でサイズで全部レイアウトしちゃって貼り付ければできるっていうことを考えると、はい、ユーズも効くっていうこと
ですね。そうですね、うん、はい、まあ、あの印刷に関して言えばオンデマンドなので、まあなんとこうなんつうの、あまり期待してなかったんですけど、うん、まあ、期待よりはいいものができてたと思います、うん、で、まあ、あとは、まあ、もしたくさん印刷するんだったらやっぱりあのこうこれよりはもうちょっとあの本格的なね、あの CTP からのこうオンデマンド印刷の方がいいかもしれないですね。
でもこれでさ、はい、レーザーでのオンデマンドでこの品質だったらまあありですよね。
まあそうですね、
うん、
十分だと思います、うん、まあ十分っていうかその写真のあれ内容にもよるかもしれない、
うん、
まあ、僕は十分かなと思いました、
うん、これ納期とても早いですっていうのは大体どれぐらいな感じだったんです
か、
はい、
アップして、
うん、
次の日、まあ中1日ぐらいでできましたっていう、あ、客さんですね、はい、来てますね、
は
い、で、あとは発送がどのぐらいかっていう、
うん、
あの発送で、その、そう、送る時間、
郵送の時間
はい、だと思います。あの、多分、かよすけさんだと
思う。あ、そうなの。
こんにちは。はい、ありがとうございます。はい、
まあでもそんだけ早くできるんだったらあれだね、在庫持たなくていいんじゃないですか。
はい、
そうです、ね、注文があったら、
そうそうそう、注文が、
はい、印刷みたいな、
はい、
なんかそういうもんできるっていう考え、はい、結構いいかもしれないですね。
うん、なのでまあもし在庫がなくなったとしても、注文いただければ直接送ることもできるので、はい、在庫がとか気にしないでどんどん注文してください
。っていう話、はい、ぜひ、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、これ、今後、何かしらでアナウンスして、お越しいただいてない方も、まあ、
はい、
買えるような形ができればというふうには思ってますので、またそれも準備が整い次第、ご案内させてもらいます。
よろしくお願いします。
はい。
はい、はい、では、いよいよ、本題でございましてですね、
はい、
長い 前置きが長くてすみません、はい、今回の写真のまあ見どころとか、ロケ地とかちょっと紹介したいと思います。
はい、
はい、で、まあ、こういう感じですね、はい、まあ、上から北から北海道の稚内の宗谷岬ですね、ここ非常に大きな、まあ、ウィンドファームっていうんですけど、できてます。
結構あちこち行きましたね。
はい、北は北海道、南は沖縄まで。
あ、
はい、まあ、この3年ほどですね。
あ、そっか、前回の、
はい、
公開収録から行ったとこだけ、はい、でこんだけってこと？
まあほぼそう。はい。
行きましたもん。
もうちょっとここ抜けてるんですけどね。はい、で、まあ、まあ、北海道は、まあ、僕は実家があるので何回か行ってるので、
はいはいはい、
この辺はよく行くんですけれども、はい、石狩ですとか、あと、まあ、道南の方の、こう、上の国、
はい、
じゃない、あ、上の国、上の国町。ここは、まあ、ちょっと、家族旅行で行って、キャンプだ、キャンプ場があったんで、ここに行ったんですけれども、キャンプ場のね、キャンプテントサイトのすぐ裏にでっかい風車立ってるんですけど、はあ、めちゃめちゃうるさくて、騒音が。騒音っていうかな。
風切り音。
いや、そうじゃなくて、ギアがなんか変なんですよ、その。
あ
いわゆる古くなった自転車みたいな。
へ
そういう音がギギギってするんで。
怖
っ。こう、風向きによってこう変える。
はいはいはいはい。
あの時に多分すっごい音するの。
へ
そんあんまりそんなひどい音するとこ見たことないんですけど。
なんか、見て行った
の故障だったのか。
見て行ったことがあるとこはみんなあの風切り音のね、ブンブン言う音は、そんな音するとこは見たことない。
いや、ちょっと辛いものがありました、ね、キャンプ場にしては。
はいはい、はい。
で、あとこの青森県の六ヶ所村のやつは、まあ、そこにありますね、送電線とか。
はい、
原発とかね、再処理工場とかあるところなので、
はい、
まあ結構、まあ、青森、こう、すごく綺麗な、まあ、自然なんですけど、
うん、
まあそういう、ちょっと工場っぽい感じの背景がありまして。
うん
で、秋田県の能代は、秋田県も実はたくさんあるんですが、今回初めてではないな、2回目に能代と、あと三ヶ穂高原ってところに行ったんですけど、能代に行ったんですが、ここは雨でほとんどありません。初めてです。
ああ、そうなんだ、はい。
ですね。はい、で、岩手県の釜石とか、あと茨城県。あその後、こう、茨城県の上諏訪、まあ、何回も行ってるんですけど、フリーアズ・ザ・ウィンド2013の時の、最初の時の、展示というか、DM はここで撮ったやつ。
へぇそう
だ。で、実は、これなんですよ。風車そのものはこれなんですよ。アングル違うけど。
一緒ってこと？
一緒です。あ、同じ風車なんですけど。
へぇ
実は言いますね。全然表情が違う。
そうだと。
なんですよね。うん、まあ、で、あと、神栖とか、東京にも、若洲公園にあるの、ご存知でしょうか。ね、あそこもすごく、ちっちゃいんですけど、あそこもなかなか
いい。ちっちゃいな、あれ。
あ、まあ、ちっちゃい。
ちっちゃいんだ。
ちっちゃいです。
でも、近く行くと結構迫力あるよね。まあ、真下行けるからね。
うん、あ、そうですね。
はい、あれもちっちゃい。
あそこいいのはですね、まあ、どこにあったっけ、どっかその辺にあるんですけど、どこにありましたっけ、飛行機と映って
るんです
か、
向こうの入り口近いところにあった。
ありました、はい、飛行機がこうそばを飛んで、そばにはないんですけど、角度的に結構近くを飛んでくれる、まあ、風とかね、によるんですけど、なって
羽田近いからですね。
まあ飛行機とコラボで来れると。
なるほど。はい。
ところですね。あとまあ三浦半島の先端の、まあ、三浦半島でいいんですか。
公園のちょっと高台の公園。
三浦市ですね。そこにある二つこう風車並んでるんです。三浦市。そこもなかなかいいです。どこにあるの？その辺にあると思うんですけど、はい。
てかあれライトアップするの？
ライトアップしてます。夜8時か9時ぐらいまでしてるので、結構あれですよ。観光客が来ます。公園もあるから遊んでたり、はい。あそこまあ当然ですが風強いんで、あそこ畑多いんですよねやっぱりね。で。写真撮ってると、夜写真撮ってると、カメラがね、茶色くなって、後で気がすると、カメラが、土ぼこりで茶色くなってるっていうことがありました。なんか、口の中もなんか変な味する
じゃないです
か。すごい風です、ね。まあ、っていうところが結構、まあ、近場なので撮りに行きます。まあ、あと、こう、2回撮りに行った、ここ、 佐賀県の玄界灘なんです、うん、これ前回も撮りに行ってるんですけど、前回は写真にならなかったような気がします、はい、あの写真にしなかったような気がします、今回もあのちょっとすごい強風でカメラがブレてる、カメラがブレてるんだけど、まあそれはそれでいいかっていうので、まあ、あのそこのファイルに2点ほどプリントしてきました。あとここの、こう雲がすごい、すごい天気が悪くて、どうなるかなっていう時にこう雲がさーっと晴れてきて、こうすごいいい感じの風景が撮れた、ここにあ、この辺
あ、それです、いいね、それ好き。
はい。まあ、撮れたのはここです。鹿屋市ですね。鹿児島。で、それからは、沖縄にももち風車がありまして、沖縄の、南城市っていうとこと、大宜味村っていうところにも行ってきました。で、沖縄っぽいやつが行ってあると思うんです
あのね、はい、さっきさ、だから北海道のは見たらわかるとか、はい、沖縄っぽいとか言うけど、はい、風車と空だよなんで沖縄と北海道でわかるのっていう。
そうですか。
でもわかるんですか。
わかると思います、
はい、沖縄っぽいの探してみてください
あれは結構僕もお気に入りで、まあ、この季節にはいいかな。
僕あの沖縄の上のとこは、
あ、大宜味村。
大宜味村
か。はい。っていうところですね。
ビュースで行くから毎年。多分。
あ、そうか、そうか。
うん、大宜味村って行ったような気がするな。風車なんかあったかな。
すごい山の中です、ね。まだ実験施設みたいな感じです。
あ、そんな感じ。
営業というよりは、あの、なんていうの、研究のために。感じでやってます。
まあ、はい、今年行けたら見てくる。
あ、まあ、結構山の中ですけどね。
でね、ちょっとこの、
はい、
あ、このマーク？
なんですか？
この飛行機みたいなのは何ですか？
はい。はい。これは実は、フーさんと言いましてですか？
あのね、なんだっけ、スノーさんの雪だるまは雪だるまじゃないのと一緒で、風車も風車じゃないですね。
あ、そう
です。はい、これはちょっとなんかで、あれだね、来れなかった人にも見てもらいたい、風車くん。公式キャラクター。
はい、はい、そうです。
デザインバイスノー。
いや、実はうちの神さんに。
やべ、よくない。いや、すごくいいと思います。
いや、僕こんな画力ないです
これより
これこんな風になんていうの、あの、なんていうか、味のある画力はないです
なんだ、スノーさんっぽいと思ったんだけどな、あの雪だるまから連想するに。
いや、まあちょっとリクエストして、わざとこういう子供が描いたみたいに描いてって感
じ。ああ、っていうリクエストだったんですね。なんか、はい、セーフなのかアウトなのか分かんない感じですが。
はい。なんか本人すごい嫌がってました
。バラしちゃってよかった。
これを使うなと言われてたんですけど、まあ頼んだような大丈夫。使ってます。
はい。
はい、
公式キャラクター決定です。
はい。はいはい、で、まあまあ、その一番たくさん行ってた、この、ここですね、神栖の、なんですけれども、うん、まあ、ここは、とにかく風車がいっぱいありまして、まあ、風車だけじゃなくて、まあ、トーマップっていうのがあるんですけれども、うん、ウェブサイトで。
うん、
で、まあ、これで見ますと、この、こう風車、3枚じゃなくて4枚までの、これが風車です。まあ、このなんか星みたいな人みたいなのは送電線なんですけれども、まあ、ここで囲まれるようにこう風車がいっぱい、
かなり数ありますね。
あります。で、いつもここに行くときに、ここの飯岡っていうところでの行部岬っていうところがありまして、
うん、
これ非常に、まあ、地質的にも面白いところで、
うん、
まあ、この辺なんか日本のドーバーとか言われてるんです
よ。
崖が崖断崖絶壁がお城っぽくてっていう、
うん、
まあそういういい、まあ、景色のいいところなんですけど、
うん、
そこの展望台に必ず寄るんですけど、うん、ここに寄ってしまうとすごい時間かかるんですね、うん、景色がいいもんね、見てしまうんですけど、長いしちゃうんですけど、
うん、
この日は、前日が台風、去年9月にすごい台風が ありましたよね、まあ、最近台風すごい、でそれの次の日で台風一過でこれは絶対いい感じで撮れるに決まる違いないと思って、うん、行きまして、でこれすごい風が強いんで潮がバーッとこう海水がこう巻き上げられて上がってきて、これがその窓なんですけど、こう普通に立ってるだけでなんかいろんなものがしょっぱくなるみたいな、カメラもなんかベタベタになる、
なんかめちゃくちゃ機材には悪そうな、はい、怖いそれ、
うん、ところです、
はい、
でした。で、まあ普天望台から銚子の市街見ると、まあ、ここら辺に一旦ちっちゃい、
うん、
ちっちゃいって言ってもちっちゃくないんですけど、うん、遠くなんてちっちゃいですかね、うん、まあ望遠で見るとこんな感じでいっぱいぐるぐる回ってるんです。まあこれを見てるだけで幸せになる僕なんですけど、はい、で、今回、まあ、何回も登場するんですけど、うん、まあ、海岸だけじゃなくて、ちょっとこう、陸にあるこの二つの風車が、ここから見えまして、すごいいい角度で見えるんで、
うん、
いや、これはちょっとぜひ行ってみたいと思いまして、ただ、遠くから大きいものを見ると、なかなかそこに行きつけない。
よくあるよね。
パターンで、うん、着くまでに1時間以上、
なんかそれは結構
寄り道したりしたんですけど、ただここに行きつけないんですよ。ここ展望台だから見えるんですけど、こう下に降りちゃうと、
まあ、
市街地に入ってしまう、どこにあるか分かんないっていう状態になってしまうん でやっとたどり着いて、だからもう結構日が暮れてまして、これ一つの風車の根元にで、こう
はいはいはい、
はい、
でかいっすね。
これは結構100メーター以上ある。
ああ、さっきのやっぱり若洲はちっちゃいですね。
はい、半分ぐらいです
ね。へ、ね、でか
っ。まあ、名前がついていて、銚子ちゃんっていう。そう、これ正式名称。
はい、正式名称なんだ。
ですね。
へ、
はい、で、まあ、ここ、なかなかこの工場というか、リサイクル施設はいい感じなので、夜
は登ってい
い。まあ、夜も粘ってというか、いろんなとこ走り回ってるんですけど、夜に行ってみたらこんな感じで、
うん、
で、なんかちょっと走ってる感じがして、すごい好きとか、いい写真が撮れました。で、実際その、神栖海岸についてみたら、すごい台風の後の海岸ってこんなすごいんだっていう。
はい、で、これね、さっきもまあ見たんですけど、普通こういうのを想像するから、
あ、はい、
これがあるとえってなるのが、うん、嬉しそうに入れてるよね手前に前傾にねこのゴミを入れるとこがやっぱなんか相撲さんらしいというか、
はい、そうだね、
引き殺されたカエルを危機として喜んで撮ってる相撲さんならではの、
はい、そう
っていう感じがする一枚ですね、うん、これ。
で、あとでこれ、その写真整理して気がついたんですけど、ここは、こう、湾になっていて、その湾の、なんていうのかな、北側っていうか、
うん、
北側かな、その、奥の方はゴミだらけなんだけど、
うん、
この写真はこっち側なんです
よ。あ、向こうの市、
向こうなんですけど、こっちにはゴミが全然流れてないっていう。
ちょっとこれ、同じ
日なんです
よ。あ、そうなの？
そうなんです。同じ日なんですけど。あ、まあ、これ夕方で次の日の朝。
ああ、はいはいはい。へえ。
不思議なことに全然こっちにはゴミが流れ着いてない。ところです。なので、ラッキーにもこれは今度鏡みたいな感じ。
だからなくてよかったっていう感じがするんですけど。
そうですね。
でも、スノーさん的にはこっちの方が好きなんです。そんなことはないの
か。そうです。はい。で、これを撮った時の、こう、朝の、まあこれ朝なんですけど、うん、まあ動画があるんで、ちょっと、まあ見てもらえればと思うんですが、よいしょ。はい。まあこれちょっと風の音とね、波の音と、両方あるんですけ
ど。ちょっとゆったり回ってる感じ。
ああ。でもこれ結構全体、
ね、
全体回ってない。 まあ、朝日がすごいいいと思うので、うん、まあ、多分朝日を撮りに行く人は多いんじゃないかと思います。サーファーがね、いるかなと思ったんですけど、全然なくて、釣り人は結構いらっしゃるので
、
うん、釣り人の写真が、
はい、こういうふうに。はい、はい、はい。
はい、こんな感じです。
うん、
これ結構ロケ地にも、テレビ、ドラマでロケ地にも使われていますので、時々出てきますので、こうラストでなんか盛り上がるようなところとかで、
はいはい、
通させたやつではないですが、なんとなくこう、主人公がモノローグを語るようなところに、これ入ってこれだったりする時があるんですよ。
なるほどね。
で、そういう感じですね。
はい、
まあこれは朝焼けがすごいいいんですが、うん、こっちには風車がなくて、まあ振り返れば、こう朝焼けにちょっと朝日に風車が当たるかなっていう感じなんですけど、なかなかうまく当たらなかった
っ
ていう。背景が、空が結構曇ってたりとか、まあ、して、ちょっと苦労というか、まあちょっと諦めかけていたら、まあちょうどいい具合に少し光が差してきたっていう感じで、なりました。で、まあ、最初は普通に、なんていうんでしょう、ただ砂浜から撮ってたんですけど、ちょっとまあ、最近、なんだっけ、ウユニ湖。
ああ、はいはいはいはい。
あの写真が結構、
うん、
流行ってますけど、
うん、
あ、これはこう、映るに違いないと思ったので、
うんうんうん、
なるべく波がザーッと行って、引いた時にダダダッと走っていって、
うん、
波のこう、水があるところ、海水があるところに光ってるのを撮ろうと、
うん、
頑張っていたんですが、そのうち夢中になりすぎて、こう、ザブンと
、ね。まあ、位置的に入んないと撮れないですよね。まあ、
入んないと撮れない。考えてみれば、最初から短パンとかで、短パン持ってってるわけですよ。裸足になって撮りゃよかったのに、普通な、なんかジーンズで行ってたんで、まあ、こういう感じ。はい、この辺まで膝あたりをザブザブジャブっと行きながら撮ってました。
うん、
もう一回濡れちゃったらあとは
ね。まあね。
まあそんな寒い日、まだ9月の初めなんで寒い日みたいな感じで撮ったのがまあこちらなんですけれども、
うん、
まあ実際にじゃあこうだったかどうだったかっていうのはまた後で話をしますが、
うん、
はい。で、ちょっとまあ連続して、今度、同じ、まあ、神栖なんですけど、今年の1月に月食を終わりまして、ご覧になった方いますか？
なんとなく。
あ、なんとなく。まあ、天気良かったですよね。多分関東はかなり天気良かった。
うん
うん、で、まあ、冬の月食なんで天気がいいというのは期待でしたんで、
うん、
こう頑張って撮るぞと、かなり力を入れてたんですけど、
うん、
月ってね、まあ、月と風車なんですけども、特に、月って明るすぎて暗すぎて、動きすぎて高すぎるっていうなんかすごい。
その動きすぎる高すぎるはね、明るすぎて暗すぎるって、どっちやねんっていう感じやねん。
まあでも実際そうなんですよ。うん、結局、満月っての月の明るさって、日中の昼間と同じ、
うんうん、
まあ、月そのものは、
ね。うん、
日中の昼間と同じなんで、
うん、
めちゃめちゃ明るいわけなんですよ、うん、で、ところがそれがもう地球の影に入ってしまうと、もう本当に暗い、この暗い光になってしまうので、
うんうん、
本当に、その連続して撮っていくとき、ものすごい露出の差が出てしまう。
うん、
っていうのがありますね。
うん、
まあ、あと、まあ、動きすぎるっていうのは、ただ単に月を撮ってればいいんですけれども、撮ってる分には別にいいんですけど、まあ、こう、一つの構図として撮るときに、その動きを考えて、まあ、構図を決めるとか、
うん、
まあ、高すぎるというのは、その、日食が始まる時間が、今回遅かったので、
うん、
結構上になってから、高度が高すぎて、いうんでっていう話なんですが、まあそれで、はい、まあ今お話ししたような、こういう計画編を、日々考えていたんですけど、まあ実際は考えててもしょうがないので、前の週に一回、ロケに行きました。
うん、
はい、で、まあまず高すぎるというのは、ちょうど これ会期中になった時にこのぐらいの高さなんですけれども、
はいはい、
まあそうするともうほぼ地上が映らない、
うん、
まあ風車だけになってしまって、
うんうん、
まあ何だかなみたいな感じになってしまって、うん、構図上面白くない、
うん、
でじゃあ少し引いてこう下に地上の風車と入れようかと思うんですけど、
今度、うん、
まあこれ多分こんな感じで動くはずなんですけれども、
ああなるほど、
一番回帰になった頃にはこんな上に行っちゃってて、なんだかすごい幅が差がありすぎちゃって困っちゃうから、間延びした写真になってしまう、
うん、
で、あとせっかく神栖っていう海に行ってるんだから海入れたいと思うんですけど、ちょうどいい方向に風車がないんですよね。
ああ、なるほどね。
月の動きと、はいはい、でここに海若干見えてるんです
よ。
まあ夜は海暗いんで、
はいはいはい、
映らない、あまり映らないので、でまあこうちょっとここも候補地として考えたんですけど、で無理やり広角を使って撮るとこうちょっと歪みが出たり、っていうのもあって、まあ、さらにこあの 神栖といいますか、あの鹿島の方に行くとこうコンビナートがあって、すごい工場夜景がかっこいい、
いいじゃないですか。工場ありの風車しっかり入りの、はい、そばに月がありますバッチリだと思います。
ですよね、はい、でもあのこれを撮りに行った時には、まあ、この位置にある月っていうのは、その多分本番の時には、もう皆既月食終わっちゃってるんです。
あ、そういうことか。
ここには来ない。
いないんだ。
ここにはね、どっかこっちの方、こっちの方にいるんです。
ああ。
なので、皆既月食っていうか、その、
いや、なんか、あれですね、風車、月、下の、まあ、風、って3点を合わせるっていうプラスその回帰っていう時間のタイミング、
はいはい、
めちゃめちゃ難しいんじゃないですか。
難しいです
ね、
はい、まああのね1回しかないことで、まあ、本当は前の満月の時にでもチェックができればいいんですけど、まあ多分若干それもあの月にも運行もその時によって高度とか違うので、全く同じってはいかない、
うん、
はい、でまあ本番の日まで結局決まらず、本番最初行ったのここだったんですけれども、
ちょっと待って、その本番の日に家を出る時はどこにするか決まってなかったの？
まあもやもやしてもやもやして行ったんですで、
はい、
最初ここに行って、まあ、工場夜景と、もう、あ、いいかなと思ったんですが、やっぱりどうしても海が入れたかったんですよ。
あ、はいはいはいはい。
やっぱり せっかく神栖行ってんだから海入れたいと思います。はい、で、これ鹿島港なんですけど、ここに行けば絶対海が入る、まあなんとか入る。で、まあ、月こうやっていくので、うん、まあ、広角レンズにすればいいだろうっていうので、
うん、
まあ、フレーミング決めたのはここ
を思います
。で、まあ、風車もこういくつも並んでいるので、ちょうどいいかなと。月はこうやって動いていくので、うん、まあ、いいでしょうと思って始めたんですよね。はい、で、まあ、そこからいろいろありまして、まあ、これなんかすごくいい、あのファインダーじゃない、あのモニターで見たときすごいいい感じに撮れたんで、
うんうんうん、
よしこれで行こうと思ったんですね、うんうん、でところがあの実際は、露出、さっきも月は明るすぎるって話をしましたけど、
うんうんうん、
月を月として撮るにはこのぐらいの露出をしない
と
あの月にならない、
はいはいはい、
月なんですけど、これでもまだ明るいぐらいなんですよ。これをひたすら点々点々って撮ってくるのってすごいつまんないじゃないですか。いや、僕はつまんなかったんです
いや、まあわかります。はい。
まあ、天体写真としてはこれでいいんですけど、でも僕はすごいつまんなくて、いや、絶対なんかもうちょっと工夫がしたいもんだと思ったので、はい、ちょっと明るめに撮ろうと思って、まあちょっと明るめに撮ってみたんです
ね。さっきの、
はい、
1個前と比べて全然大きさが違いますもんね。
そうですね。もう完全に露出オーバーな
ん
で、
うんうん、
まあ、太陽を撮ってるようなも
ん
です、
うんうん、
で、まあ、これを重ねていけば、ちょっとかっこよくなるんじゃないかと、
うん、
まあ、うん、頭の中ではね非常にこう明確なイメージがあったんですけど、はいはいはい、でそれでまあちょっとこういう感じで撮っていって、
ああ、
ここまで、なんとも言えないモダン語みたいな。画像処理をいろいろしたんですけど、まあ、あの、紆余曲折がありましたね。途中で三脚蹴飛ばしたとか、余計なことをちょっとして、ここに車のライトを入れたいなと思って、それを入れるために露出地を変えて、連続で撮影しながら自分の車をここ走らせたりしたら、うん、ちょっとここが途切れちゃったりしたんですね。
はいはいはい。
この間が。
うんうんうん、
で、結局後で画像処理をした時に繋がんなくなった気がして、すごい、これだけでなんか18時間ぐらい画像処理。まあ、ほぼ1日っていうか寝ないでやったっていうか、やってみてこの状態だったんで、すごいがっかりしたんですけど、僕が何やりたかったかっていうと、まあ、これ、山崎宏さんっていう、まあ、非常に超高名な写真家なんですが、水平線採集っていうシリーズがあって、こう長時間露光で太陽がビューンってこう動いてる写真をたくさん撮ってる。
うん、
まあ他にもいろいろあるんですけど、うん、その人のこのかっこいいビューンっていう、
はいはいはいはい、
これを月でできないかっていうのがちょっと実はあったんですよね。無謀なことに。で、まあそういうイメージもあってちょっとやってみようと思ったんですけど、まあ実際さっき言いましたこの車の、
あ、はいはいはい、
でその間こう月がこう動かすっていうのをやってると、うん、ここだけすごい露出がこれを入れるためにちょっとシャッタースピードを遅くしてるんで、
うんうんうん、
露出が変わっちゃう、
うんうん、
で合成するとこうなんちっちゃな月が大きくなったりまたちっちゃくなったり、
はいはいはいはい、
さっきのいや水平線採集みたいにシュワッといかないんです
よ、はいはいはい、
でそれがねどうしても気に入らなくて、あ、まあそれを18時間やったんです画像処理で、
あ、
で、まあ、結局諦めまして、
あ、
まあこれとりあえず諦めましてって言ったらそんなことやってるうちにもう本営色ってだんだん月が欠ける
うんうん、
時間になったんです、
うん、
でこの露出で撮ってる限り、
うん、
月が欠けていくの分かんないん
です。ああ、まあそうですね、さっきの感じでね。
でこれはまずいと、
うんうん、
でここまで来てこれはまずいって、
うん、
気がついたんで、うん、まあしょうがないので、まあ、その一般的な天体写真の撮り方というか、うんうん、月の明るさに合わせたこう欠けていく形が分かる露出に、
うん、
急遽変更して撮りましたと、
うんうん。
まあこれもまたなんかすごいなんその場しのぎみたいな話で、
うん、
これをやった後にどんどんちっちゃくなると今度映んなくなっちゃうんですよ。
うんうん、あ、まあそうだよね。はいはい。
いや、それつまんないだろうって思って、はい、実は月って地球章っていうのが見えてるんです。だんだんかけていくと、欠けた部分には、でも、若干、地球の大気圏を通った光が当たっているので、
うんうん、
露出値を、ちょっとオーバーめにしていくと、
うん、
欠けたところはこう完全に白く吹っ込んでいくんですけど、
うん、
地球章の部分がちょっと赤っぽく映
る、うんうんうん。
それかっこいいんじゃないのとか、また余計なこと考えて、うんうん、そっちの方の露出でやったんで、
うん、
また太っちゃったんです。
ああ、なるほど。はいはい。
わかります。ここで、
どんどんちっちゃくなっていくの
に、
うん、
また太ってしまった。
ああ。
そういう、なんとも言えない、こう、なんていうんでしょう。無計画さが、
はいはいはいはい、
自分でやってて、後でこう、やってる最中はその瞬間その瞬間計画なんですけど、
はいはいはい、
後で全体を考えると全く無計画っていうのができちゃって、まあ一応回帰中の月がこんな感じですね。
ああ、でも、うん、なるほどね。
で、はいはいはい、なっています。まあこれいっぱいなんか、点々点が映ってるのは、飛行機がいっぱい飛んでるんで、回帰中になると、シャッタースピードも遅くなってくるから飛行機がいっぱいするよね。
はいはいはい。
まあ、その代わりここら辺のこう、鉄塔とかやたら露出が、
うん、
オーバー気味になるんで、これはもう加工して暗く見つぶしてます。
なるほどね。
で、まあ、それで、 さっきまあ18時間かけた上にこれさらに何時間もかけたやつを一気に、うん、あの一つにするとこんな感じ。
ちょっと笑っちゃった。
全然こうシュッとしてないでしょ。本当はなんていうのかな、あの、ロケットの打ち上げとかも長時間でやるとシューンって、ああいうイメージでシューっていって、ここで、あの、月が
欠
けていきますになればいいなと頭の中で勝手に考えてたんですけど、ダメでした。
なるほどね。
でも、おまけに、あの、よく見るとここは、あの、水平線がずれちゃったりとか、この辺がずれちゃったりしてますけど、これはあの、ですね、ちょっと高くしないと、カメラを高くしないと海が映んないんで、三脚目いっぱい高くしてたんですけど、脚立を持ってかなかったんですよ。
はいはいはい、
あのなので、まあ、こう、背伸びしつつ見てたんですけど、その時に三脚で飛ばしまして、動いちゃったんです
よ。なるほど。
はい、まあ、そこは後でいろいろ直したんですけど、まあ、直しても直しきれないのは、こう、どうしても動いちゃうんで、まあ、そこはもう、最後は諦めまして、こうなりましたっていう感じで、まあ、こっちはまあ諦めましょう。あの満月から一気にこう、ちっちゃくなっていく月にしましょう。ここになったんですが、
うん、
で、最後の最後になってね、気がついたんですけど、なんかこの時ね、ここの風車ね、全部お休みしてるんですよ。ほぼ回ってないの。
あ、そうなの？へぇ。
回ってたらこれもっと月のあの明かりでシュワッと
こう。ああ、そうかそうか。
なるはずだったんですけど、なんかすごく、なんか最初から最後までいろいろ番組をさせて、回ってるところにすればよかったっていう、まあ苦労の作品なんですね、これ。
なるほどね。
ということで、決して失敗作とは言いませんが。
まあ思い入れのある一枚かもしれないね。
はい、っていうことですね。
はい。はい、
ので、まあ次回、いつ、寝食がとかあるか分かんないですけど、まだ調べてないんですけど、頑張りたいと思います。
はい。
はい。はい。それでですね。はい。あ、時間は大丈夫なのかな。はい。まあちょっと、すいません。まあ例によっていつも早く、あの、時間が押してしまう感じなんですけど。はい、まあ、今回こう、またこれに戻るんですけど、ちょっとあの、こう、作画っていうか、ね、画像処理でヒントになったものがありまして、まあ、こういう雲とか霧とか空気感とか光とかそういうのを、まあ、どういう風にあの画像処理の時に、こう、参考にしたらいいかなっていうのがありました。うんうん、そこら辺が、まあ、この、ウィリアム・ターナーさんなんですけれども、うん今年もウィリアム・ターナー展やってました。僕が見たのは2013年だったんです
けど、はい
はい、で、今、郡山かな、うん、関西に行っちゃってますから、ね
うん
はい、で、まあ、こういう感じなんですね。これは、まあ、あの中期くらいな、イタリアになんか旅行に行って、それを元に書いてきた、
うん、
あのカルタゴだっけ、カルタゴのなんかこう滅亡を。のシーンみたいな、
うん、
はい、らしいんですけれども、
うん
まあ、この黄色い光と、
うん
まあ、かなりこうヒントなんですけど、この黄色い光と青空ですね、
うん、
この、バランスっていうかね、こういう黄色い光に対して青空っていうのは、実はありそうであんまりないような気がするんですよ。
うんうんうん、
だからこれはもしかしたらあの画家としてのそのテクニックというかね、うん、そうなのかなという気はしないでもないんですけど、
うん、
で、実はまあ、あの、これも、それを、ま、ちょっと狙っているという
か、
ね
うんうん、
あの、取り入れた感じになっております。
うんうん、
はい。で、まあこれをやっちゃうと、あの、すごい身も蓋もなくなって、夢も希望もなくなるんですけれども、実際の写真っていうのは、まあ、ここだけの話ですね。実際の写真こっちなん
です
。で、まあ、あの、こう加工によってこういう感じにしております。
はい、
あの、まあ、でも、本物です。本物です、ね。で、まあ、あの、こうすることでだいぶね、こう、左右の奥行きが全然違うと。わかります。で、まあ、あと、まあ、ここに、あ、ここじゃないな。あ、そちらのファイルにあるんですけれども、うん、あの、こういう雲の、こう、 日が当たったり影の部分、うんうん、色の差がすごくあって立体感がある写真なんですけれども、
うん
うん、実はこれも元々はこれなんです。あのまあ霧もまあく、まあ、これはこれすごい綺麗なんですけど、
うん、
あのほぼコントラストがなくなっちゃう、
うんうんうん、
完全に霧がなくなっちゃ う,
う、ねうん、
なので、これは1枚の画像からこう黄色っぽい写真と、
うん
青っぽい写真を作って、うん、それをまあ合成してるんですね。部分的に合成をしていますが、これは機械的にやってるんじゃなくて、はいはいはい、まあ、まあ、ここで、まあ、レイヤー、クリッピングレイヤーというのを使ったんですけど、
うんうん、
まあ、絵を描く感じで、うん、ペンタブレットでやっております。で、ちょっと、時間は大丈夫かな、
うん、
ちょっとまあ、ここだけの話ですけど、はい。ちょっと待ってください。ですか。
ああ
。なんですけど、今、お客さんとして、レジェンドの。
毎回、
はい、
番組の始まりに登場してくださってる、かよすけさん。なんか一言、スノーさんのフォトスクランブル始まりますって言って、冗談です。
どうもありがとうございます。はい。はい、仕事の途中でも行ったら、はい。ちょっと待ってくださいね。あ、そうか。ミラーリングすればいい。ん？よいしょ。すいません。よいし
ょ。まあでも、やっぱああいう風に一手間かけることで全然表情っていうか、写真の雰囲気がガラッと変わっちゃいますね。
うん、まあそうですね。まあ皆さん多分いろんな写真家これと同じようなことをしてるとは思うんですけれども、まあこれなんかも、まあさっきの、こういう感じ、こうか。こういう感じですけれども、まあ何を主にやってるかっていうと、まあ色を、つけるっていう、この段階フィルターっていうのがありまして、これメインはここなんですね。まあこういう赤から青の、この帯のところに色つけますよっていうフィルターが、カメラローテにあります。で、大体の人は、まあ大体の人はというか、まあ人によって違うかもしれないですけど、まあカラーフィルターの、グラデーションのようなものが、これアナログの時もあったんですけれども、
うん、
ハーフ ND とか、
はいはい、
ハーフカラーとか、
うん、
でそれを、まあ、これでできるっていう、
うん、
まあ、今、黄色を選んでますけど、例えばこれを、まあ、緑にするとこうなります。
うん、
極端な話で、うん、赤にするとこうなりますっていう、
うん、
まあ、ある意味魔法みたいな感じのことができちゃうっていうことなんですね。
うん
うん、まあ、あと、ここでコントラストとか、明るさとか、コントラストにこう、暗くしたりとか、明るくしたりとか、できますんで、まあ、これを、再現なくやっていくとかなりいろんな、まあ、現実と違うものになってしまうんですけど、まあ、そこら辺はやっぱり、どこまでを許容するかっていうのが、まあ、カメラマンとか写真を制作する側の、まあ、一つの場所でしょう。判断するところですね。まあ、センスが問われるんじゃないかなと思っています。はい。で、まあ、これは今カメラローだけでやっているので、比較的簡単な、内容なんですけれども、先ほどの、なんか、はい。この雲のやつですけれども。
はいはいはい。
今ここ、これクリッピングレイヤーって言うんですけども、これ上になってるものが優先的に見えるんで、 下の青いやつは見えないですね。こう、こういうふうに。あの、上のものを消していくと下のものが見える形になっています。で、まあ、上だけか下だけかになってしまうんですけど、この間にあの、こう、選択といいますかね、あの、部分的に透過するような、あの、こう、そういうコマンドを作るレイヤーっていうのが、まあ、今、クリッピングレイヤーっていう名前なんですけど、ここで、こう変えると、あの、今、完全に下しか見えなくなってます。で、このレイヤー1っていうところは、そのものは今透明なんですけれども、ここにですね、あの、色をつけると、今、グラデーションでちょっと色をつけてみます。こういう風にすると、今、わかりますか？
ああ、黄色っぽく、右上のこと。
はい。で、今、今度じゃあ下の方を、よいしょ。こんな感じで。まあちょっと大雑把ですけど、あの、まあこんな感じでやっていくと、こう光が、あ、やりすぎちゃった。あ、全部黒です。はい。となりますし、こんな感じで。で、あとは、まあ実際にブラシを使って、よいしょ。うん、あの、まあ絵を描くように。残したいところは塗らないで、黄色くしたいところは塗っていくっていう、うん、まあこういうちまちましたことを見ながら、あの、まあ画面見ながらね、自分のイメージ通りになるようにやっていきます。よいしょ。まあ青があんまりはっきり残っちゃうとあれなんで、こう本当にわずかに残る感じで、まあ、割と雑ですけど、やっていくと、
うん、今これ黄色を塗ってるっていうんではなくて、黄色の上のやつを透かしてるから黄色が出てきてるっていうイメージ
です
ね。
そう、そうですね、はい、うん、っていう感じでやっていきます。で、まあ、実際もう、この写真は、そこにプリントされてる写真はもうちょっと細かくて、例えばこういう、あの、影の部分ありますね、うん、で、ここは、ここも一緒に黄色くしてしまうと、うん、ちょっと違和感が出るんです、うん、だからここはあの消しゴムツールを使って、うん、こう黄色くならないようにじわじわと。
なるほどね、
はい、うん、まあ、これ今真っ青になっちゃうんですけど、うん、あのこれその実際真っ青にあんましならないようにこう、うん、この消しゴムの流量といいますか、効果のあれを変えつつ、
うん、
そうなんだ。あの、消しすぎたら足してとか、
うん、
まあこんなことちまちまやりとって、うん、まあ違和感のないように直しております。
うん、
まあ物によってはいろいろ、あの、実際にパスを切ってみたりとか、選択範囲を作ってみたりとかして、
うん、
で、あの、まあこれも細かくやればやるほど、リアルさが出てきたり、その逆にリアルじゃなくなっちゃったりするっていうのがあるんですけど、まあこういう形で。で、まあ、この写真の中で、そうじゃないのももちろんありますし、そうなのもあるんですけど、それを言い出すとつまらなくなるので、
まあ、ご想像にお任せします。
まあ
でもこういう処理が、はい、効果的なものもあれば、そのままのものがいい、ね、っていうものとか、まあ、それは写真によってっていうことなんです
ね。そうですね。はい。と、はい、いう感じでございます。はい、スライドショー。で、まあ、今まで大体こんな作り方をしてますとか、こんな話ですっていうのをしましたけど、
ね、
よいしょ。何か皆さんの方で、ご質問等あれば伺いますか。 何かあります
か？何でもどうぞ。
あ、ロケ地の話とかでもいいですし。
どこの風車がおすすめかな。え、その、こう、こういう、並んでるところとかって、やっぱり見やすい。迫力があるだろうし、あと、こういうとこは下まで行けてるってことですか？
あ、そうですね。あの、それはね、その場所によって全部違って、
うん、
あの、立ち入り禁止ってなってるとか、本当にフェンスで囲まれちゃってるんですよね。全然近寄れないとこももちろんあります。
うん、
で大丈夫なところは下に行って寝てても全然何も言われないっていうところもあります。
若洲のと三浦のぐらいしか知らないから、
あそこは完全に真下とか
下に行けるけどね、
うん、
はい、こんだけ並んでて真下まで行けるっていうのはすごいな、
うん、
うん、
これ密集して見えるようですけど、あのかなり離れてる、200メートルとかかなり離れてるんで、
うん、
あの行ってみると意外と遠いんですよ。
あ、一個一個。
一個一個。すごい歩くことになります。
へ
ぇ、歩いても歩いても近づかないし、うん、でっかい建物って大体そうじゃないですか。
うん、
結構あの、だから、疲れますよね。
うん、
いいポジションを探そうと思っても相手がでかいんで、こう相当大きく回り込まないといけないとか、と、
うん、
いうのも、もちろん。
おすすめのロケ地って、
あ、はい、
どこですか？
おすすめのロケ地ですね。あ
の、さっき。
まあ、さっき、まあ、当然今言ってたカミスも当然そうですし、まあ、この、鹿島港に行けば、
うん、
あ、ご覧になった方はいらっしゃいますか？あ、ごめんなさい。釣りとかされる？釣りとか行くわけですね。
いや、行ったことある。
釣りの人も結構多いですね。
へ
ぇ、さっきの、あの、あそこの場所で。この辺とかは特にそうです
ね。
あの、まあ、サーフィンの人も多いし、あとは、そう、まあ、もし、まあ、今回ないんですけど、もし四国に行くことがあれば、この、ここ、ここですね、佐田岬半島。この写真集ではたくさん使っていますけれども、まあ、佐田岬半島の、あの、コーナーがありますが、うん、あ、ここですね。まあ、割と、後ろの方も、あ、70ページですね。日本にありますけれども、まあ、ここはこの佐田岬半島全体が、あの、風車がずーっとある感じなので、まあ、本当は飽きませんっていう。
まあ、
飽きませんっていうのは飽きない人は僕ぐらいなのかもしれないんですけど、あの、あと、まあ、ここは、まあ、太平洋と瀬戸内海と、両方海なんで、
うん、
どっち撮っても朝日も夕日も
あ、
まあ、に海の方だし、
うん、
遮るものはないし、
うん、
っていう、まあ、天国みたいなものです、
うん、
あと星もね、やっぱりあのここまで行っちゃうとこう周りからかなり隔絶されてるのですごく星空も綺麗。
あ、光害が少ない。
少ない。まあ、なんかこの辺の写真とかは、まあ、長時間の子ではないんですけれども、
うん、
100名合成で撮ってるんですけど、すごい星がいっぱい映ってます。ですね。あ、まあ、あと今回ないですけど、まあ、前回、あの、ここ、福島の布引高原っていう、随分撮ってるんですけれども、うん、まあ、ここにも写真ありますけど、まあ、ここは割と行きやすいですかね。あの、猪苗代湖、ここかな？
うん。
猪苗代湖のちょっと南側です。確か、春は菜の花とか、
菜の
花畑とかして、
あ、
一応観光地にはなっています。
うん。
うん。ただ、熊が結構出没するので、熊注意っていうのと、
うん、
あと、高原で平らなんで、雷は、夏場は雷注意なので、雷避難小屋が
ちゃんと用意されていますので、まあもし、まあ車なら大丈夫ですけどね、うん、もしそういう天候が怪しいときは、注意した方がいいかな。っていう、まあ関東から行きやすいところはその辺ですかね。まあ、まずは紙す、まずは紙すっていうのが変な
話です。ああ、でも確かにいいですよ、ね。うん、
まあ海水浴もできますからね。うん、さっきのあのゴミだらけのとこは海水浴場です。
へ
え。そこは非常に大きな駐車場があって、海水浴の、客が
多い。ああ、じゃあシーズンとかだとここ人いっぱいになる。
あ、逆にそうです、ね。
ああ、そういうことなんだ。なんか全然人が、
あ、ここ、
人気がない写真だから、
ね、
なんかちょっと神秘的にも見えるし、みたいな。
ここは海水浴場ではないと思います。
あ、でも、うん、これのもっと、
うん、はい、あの手前側ですね。手前ですね。うん、で、あの、さっきのゴミが、ゴミが、うん、ところが。
その先だったもんね、これ。
あ、そうです。
なるほどね。
はい、ね、まあ、そういう感じでしょうか。
はい。はい。ということで、今回期が、
はい、来週の、7月27日か、
はい、
8月5日になります。
はい、ということで、この配信が、その頃、始まってるぐらいになるかな、と思いますので、
はい、
ぜひ、まあ、番組をお聞きの方、お近くの方、ぜひ、神保町ガロさんの方に足を運んでいただいて、ご覧いただければと。
はい。
ということで。あの、神保町ガロさんの方でも買えるんですよね。
はい。
あの、
あ、
写真集。
あ、写真。もちろん
置いてある。
もちろんです、
はい。今日だけじゃない
ですか。今日だけじゃない。あと、あの、今日、幸いというか、不幸にもというか、あの、参加人数が、うん、だったので、うん、あの、例の、あれですね、テストプリントが、
はいはいはい、
山ほどの、まあ今日来た人にはもう一枚ずつもらっていってもらってもいいぐらい感じです、
はい。あ、じゃあ、はい、今回期中にお越しになった方ももらえるかも。
はい。
はい、
まあ前半の方は確実に大丈夫じゃないでしょ
うか。はい。ということで、はい、テストプリントもまだありますということですので、
はいはい、
ぜひ足を運んで行ってください。
はい。
はい。
お願いします。
ということで、フリーアウトミント2018
です、
ね。はい。ということで、プレミアムプレビュー公開収録でございました。お届けしましたのはハンスケと、
はい、スノーでした。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、ということでちょっと収録した音源自体現時点で確認できてないので、はい、どんな感じで皆さんに聞けていただけたのか、聞いていただいたのか、
ええ、
だからちょっと、やや不安はあるんですが、まあ、お聞きいただいた体で、
はい。
はい。無事、
はい。
済ませられましたと。
はい。
まあ、本会期がね、これからっていうこともあったので、はい、なるべく早めにということで、急遽、スノーさんに声をかけて、今、収録をしているわけですが、はい、まあ、主催者発表がそろそろ出るんじゃないかと思いますが、まあ、4000人近くの方に、
はい、
お入りいただきまして、はい、お越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
あうちさんに、一之助さんに、はい、ケンさんに、ももさん、
はい、
全部名前を入れてしまうというね。
で、はい、
しかも50音順に並べられるぐらいな4000人の方、ありがとうございました。
はい、
で、プラスね、この番組の冒頭に、毎回お声だけは、
はい、
皆さんお聞きいただいております、
はい、
かよすけさんがね、
はい、
会場の方に来ていただいて、はい、まあ、もう始まっちゃって話してる最中だったので、
はい、
話ができていないんですが、
はい、
写真を撮っていただけなかったから、
はい、
なんかお仕事中だったんですかあれ？
あのね、うん、なんか一件仕事あってその間に来てまた次の仕事
を
してくれたっていう
慌ただしくこうね、
とってもはい、忙しいのに、
なんか。会場の方にお越しいただいて、写真をパシャパシャ撮っていただいて、なんか、あ、じゃあ、みたいな感じで出てかれてしまった。なので、お話がね、できればよかったんですが、
そうでしたね。
まあ、忙しそうな感じで、
はい、
まあ、また機会があれば、登場していただいて、
はい、
タイトルコールはね、毎回入ってるので、解禁書に近いぐらいの勢いで、番組には、ね、登場していただいておりますが。
はい。
はい、まあ、神保町ガロさんのスペースをお借りしながらやってまいりましたが、
はい、
まあ、あれですね、毎回思うんですけど、こう、距離感がね、やっぱり近いから、
はい。
なんか、まあ、今回特にね、知ってる方ばっかりだったっていうのは、
そうでした
ね。お一人、あれだったね、終わった後でしたっけ？
あ、そうでしたね、はい。来られてました、ね。
お越しいただいて、
はい。
ちょっとその方と、僕はお話はできたんですか？
あ、いや、ちょっと作品についてお話ししただけで、いや、もしかしたら、こっちって公開収録とは関係なく、
うんうん、まあそうでしょうねっていう感じ、
たまたま近所を通りかかったのでっていう方のかなのかもしれないですけど、ギャラリーの常連さんとかね、
うんうんうん、
かもしれないです
、うん、お一人の方もいらしていただいて、
はい、
まあちょっと会期中、本会期中ではなかったのでちょっとあれだったんですけどね、
うん、
いただきました。で、音源の中にも入っていたと思うんですが、はい、まあ、もちろん作品の方をご覧いただいて、その気に入った作品があればお買い求めいただけますし、
はい、
今回初の試みとなる、
はい、
フォトブック。
そうですね、フォトブックも、
はい、
用意してます。もう
用意されておりますので、フォトブックの方もお買い求めいただけますということで、
はい、
もうその、公開プレミアムプレビューの時にもお買い求めいただいたお客様もいらっしゃいましてありがとうございました、は
い、
で私もお買い求めいただいてないんですが一冊いただきまして、
はい、
ありがとうございました。
いえいえ、
残念なことにサインをいただくの忘れたと思って、
あ
今度何かあった時に持ち歩いといてサインもらおうと思いながら、はい、ペラペラにしていただいてたんですが、
はい、
失敗したなと思って、今度会った時にサインください。
はい、すみません。いや、どこにサインしたらいいかなとか迷ってるうちになんか後片付け
まあ確かに悩むじゃ悩むのかな、はい、でも一番最初のところじゃないの、
まあそうですね、
かな、はい、分かんないけど、
でこう書きやすいところに書かないと本なんで、
うんうん、
なんか字が歪んじゃったりとか、
ああ、はいはいはい、
やっぱり書きやすいのはやっぱりこう表紙をめくった次のページでしょうね、
うんうん、
あれは、あれは左からめくるやつ、
うんうん、
左にめくるやつなんで、
うん
うん、と思います。はい、
タイトルが入ってるページの左側とかね、
ああ、まあそこでもいいんですけど、ね、うん、まあ、うんとは思いますけど、もしまあリクエストがあれば、
うん、
今日実はうん、みんなどんな風に本にサインしてるんだろうと思って、
うん、
こうウェブサイトで画像を検索したんですけど、
うん、マジで、
いや、マジで、
うん、
いや、そしたら、
うん、
宮部みゆきさんが公式ブログで、
はいはいはい、
なんかのそういうフェアっていうか、なんか何かの授賞式に行った時に、
はい、
桜庭和樹さんっているじゃないですか、
はいはい、
その人のサイン本をゲットして、テンション上がりましたって、その写真が出てたんですよ。
はいはいはい。
和樹って僕の和樹と同じ字なんですよ。
はいはいはい。
で、なんか本の、その表紙のめくったところに、
はい、
ものすごいでっかい字で、桜庭和樹ってドカーンって書いてあるんです
よ。はいはいはいはい。
あ、これだと思って、それを真似しようと思って。
まあ、
これちょっとね、宮部みゆきさんのホームページ、その公式ブログ見ると、
はい、
その写真がまたね、
うん、
なぜか自分のサインのところにカメラのシールがペタッと貼ってあるんですよ。
へ
ー。まあ僕もそういう シール見たことあるんですけど、
うん、
実際使ったこともあるんですけど、
うん、
あ、これいいじゃんとか思って、
ほうほうほう、
もしそういうサインだったら真似したと思ってます。
まあ、
はい、
お買い物いただいて、もし、ね、スノーさんいらっしゃれば、
はい、
ぜひサインをもらっていただいて、で、まあ、ちらっと、 後半の方に話しておくかもしれませんが、あのテストピースね、俺今回テストピースもらいますって言ったんですが、かなり数あるということなので、
それも、あ、そっか、
1枚なくなる前にキープしといてください今までのシリーズのあるのにと思って、
あ、そうですね、うん、はい、
テストピースも、まあ、数かなり余裕があるようですので、はい、本会期中に行かれた方もゲットできそうです、はい、ぜひ、本会期中、神保町ガロさんの方に足を運んで、
はい、
作品楽しんでいただければということで、本会期のご案内をスノさんからお願いします。
はい、7月27日の金曜日ですね、
はい、
まあ多分このこれがこうアップロードされた、うん、すぐぐらいだと思うんですけど、うんうんうん、はい。の、が、あの、スタートになります。
はい、
で、8月の5日の日曜日まで、
うん、
今回は休みがありませんので、
うん、
そのままぶっ続けです。
はい。
はい。で、時間の方は13時から19時ですね。
はい。お休みはないんですけど、
午前中は、
やってないということなので、そこだけご注意くださいと。
はい、午前中っていうか、午後1時なので、
うん、
はい。あの、お昼ぐらいにパッと来てもまだ空いてないと思うので、
はい。
はい。お願いします。
3時からということで。はい、在庫予定みたいなのは今わかるところはありますか？
はい、今わかるところはですね。
はい。
はい、27日の金曜日から、はい、まあ、同日、28、29の同日と、
はい。
次の週のまた同様、金同日ですね。
はいはいはい。
はい。3、4、5は、当然、開けております。というか、行くようにしております。
はいはい。
そう、その間は、もう、まあ、お客さんが、僕の知人とかですね、
はいはい、
お客さんが、その日、来ますっていう日も若干あるので、ポチポチと行くと思うんですけど、
うんうん、
はい。
でも確実にいるのは、金土日の始まった週と終わる週の金土日週末は確実にいると。でその他はまあツイッターなりフェイスブックなりで、
そうですね、
なんか発信があるかもしれないので、
なるべく、はい、ツイッター等で、
はい、
はい、確認させていきます。
スノさんのツイッターなりフェイスブックをチェックしていただいて、
はい、
金土日行けないからなっていう方は、それ以外の日にこう行けそうな時と、スノさんご本人いらっしゃるかどうかみたいなチェックを、ね、
はい、
していただいて、まあ、どうしてもっていう方は、まあ、いらっしゃらなくても作品は見れますので、
はい、お願いします。
ぜひ足を運んでいただいて、
はい、
はい、ということで、本会期はこれからでございます。はい、この番組も本会期前に配信できるように頑張って編集しますので、多分流れてると思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、はい、まあ、プレミアムプレビューね、4人の方お越しいただきありがとうございました。かよすけさんもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
まあ、本会期の様子はまた改めて、スノさんの方からね、はい、様子を次の会議でもお話を。
はい、
していただこうと思っておりますので、
はい、
ぜひ会場に行っていただいて、スノさんとお話ししていただいて、はい、こんな人がいらっしゃいましたっていう番組で、もしよかったらスノさんに録音してもらってお話をしてもらうとかね、
はい、
はい、まあそれはそこまでするかどうかあれですけど、はい、ぜひ作品を楽しんでいただいて、スノさんとお話ができればしていただいて、フォトブックも手に取っていただいて、気に入った作品があったらお買い求めいただいて、あ、作品、
はい、
一応値段の、
はい、はい、大きさが3つありまして、
はい、
まあ、一番まあ、レギュラーっていうか、うん、こう安いっていうか、
うん、
一般的なもの。
うん、
の紙を使っている、
はい、
箱のボックスの、まあ、箱額と言ってるんですけど、
はい、
それもまあ、ほぼ A4 サイズ、うん、ほぼ A4 サイズとか A4 用の、
うん、
箱額のものです。
うん、
それが、シートだけですと1万2000円で、税別ですね。
うん
うん、それから、 それの箱というか、額ですね。
はい。はい、ちょっと深い感じのやつね。
はい。
ちょっと深いというか、
ああ
箱みたいな形の額。
はい。はい。あの、なんて標本箱みたいな感じの、
うんうんうん、
深い額ですね。
うん。
はい。それが3000円になりますので、うん、まあ、箱付きで買っていただければ、あの、1万5000円で、うんうん、消費税別になる。うんうん、それから、あの、こう、大きいのが一つあったと思うんです。大きいというか、中くらいの大きさのとでっかいのがありまして、
うんうん
うん、あの、まあ、中くらいの大きさのやつになってます。
うん、
それは、シートだけですと2万2000円。
はい。
で、あれの、まあ、額付きということですと、額が1万5000円になります、
うんうん。
はい。それからですね、あの、DM に使っていた、
はいはい、
写真を、
はい、
今回あのフォトアクリルという、
うん、
こうアクリル透明なアクリルにこう裏から貼り付けて、
うんうんうん、
そういうあの額装額じゃないんですけど、そういう展示をしています、
うんうん、
でこれがですねあのまああれは額というかあの形になるので、
うんうん、
であの裏にこう何ていうんですか、木枠がついてましてね。
あ、そうなんだ。
はい。あの、普通に額と同じように、
ほうほう、
あの海外の額と同じように、あの、こう、釘とかあるいは紐で引っ掛けられるようになってますけど、はい、
はいはい。
それが、貼ってます、
はい。あ、ごめんなさい、今ちょっと切れた。
あ、はい。あ、それが8万円。
はい。それは作品込み。
はい。もうあの、
あの状態で。
状態で、はい。
はい。はい
はい、
まあ、これはね、ちょっとそう、ぜひ見ていただきたいですね、はい。ちょっと今までになかったっていうのもあるんだけど、
はい、
で、なんだろう。このマット系の紙で、箱額に入ってるこのフリーアズザウィンドウシリーズのあの体裁はすごく好きなんですよ。
はい、
個人的にも。
で
それが、ああいう形になった時に、パッと見ですよ。パッと見。あ、ちょっと、うん、違うかもって思ったんだけど、あの、写真自体がやっぱりあの、仕上げにすごく合ってたっていうのかな。
うん、あ、そうですね。まあ、透明感というか、
うん、
はい、絵柄的にね。
うん。だからこの作品とその、仕上げの仕方がすごく、
はい、
バシッと合ってるというか、ぜひ、あの、作品を見ていただきたいので、
はい、
まあ、あの、神保町ガロさんの方行けば、もう、入った瞬間に目に入るかもっていうぐらいなところに、バーンとありますので、はい、これはぜひ、あの、本当にその場で見ていただきたい作品の一つなんでね、はい、まあ、それもお買い求めいただけるということになっておりますので、
はい、
ぜひ見ていただいて、ね、楽しんでいただければと思います。
はい。
はい、ということで、フリーアズザウィンドウ2018本会期は間もなくスタートになりますので、
はい、お願いします。
ぜひ会期中に足を運んでみてください。
はい、
ということで、また次回ね、あの様子も含めながら話ができるよう、
はい、
また番組も撮っていきますのでお楽しみにしてください。ということでお届けしました、スノーさんのフォトスクランブル。お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた次回。